チカラチャーシュレイリオ、おはようございます。チカラです。今日は金曜日ですので、チャモリのテレフォンショッキングになります。それではどうぞ。お昼休みはウキウキウォッチング、あちこちそちこちいいとも、テレテテテンテン。おはようございます。チャモリです。今日は前回のスカンクさんからのご紹介で、マー君です。どうぞ。
こんにちは。
こんにちは。よろしくお願いします。
お願いします。
いや、マー君とはあれ、一回オフ会で初めてお会いして以来ですよね、多分ね。
そうです。
あれ、クラゲのオフ会でしたよね、シルさんもいて。
クラゲのオフ会のシルさん行った時のあの、錦糸町ですね。
ですよね。あれって、はい、あれって何月ぐらいでしたっけ？
あれもうでも2ヶ月3ヶ月前ぐらいですかね。
やっぱそうですよね。3月か4月か
3月4月ですかね。
あ、そうだ、なんか桜が咲いたとかぐらいかな。
桜咲いてました。
あ、
4月です。
やっぱそうですよね、4月か、はいはい、あ、じゃあもう2ヶ月経つんですね。あっという間ですね。なんかね、
偉いですね。
うん、あの時でも僕あんまりオフ会でもマー君とあんまりちゃんとお話できなかったような気がしてて、
はいはい、そう、まあ深く長くは話してないかもしれないですね。
そうですね、ちょっとご挨拶したぐらいで、僕も多分結構酔っ払ってなんかずっとライブやってた気がしますけど。
確かに。
面白いね、思い出しましたよ、また。そっか、あの時だ。でもそうですよね。で、僕ね、マー君のイメージが、はい、第一印象が、
はい、
いや、すんごいしっかりされてる方だなっていう印象だったんですよ。
そうなんですか。
そう、なんかパッと見もシュッとしてるし、なんかだから、はい、わかんないけど、武雄さんとちょうどマー君が横で並んでたんだったかな、はい
はい、かもしれないですね。
ね、で、その時に2人、うん、お二人ともなんかシュッとしてしっかりしてるような面持ちと、はい、話し方されてたから、僕もね、ずーっとマー君はシュッとしてしっかりされてる方っていう感じの印象で。
なるほど。
で、スタイフでも結構だってそういうお話をされてるような気がして、読んだ本の話とか、はい、NFT の話とか
そういう話をするんですけど、
はいはい、
なんかシルさんからもすごい、まあ、すごい勘違いじゃないんですけど、
はい、
なんかやたらしっかりしてって、すごい頭がいいやつみたいな。
やっぱり。
いやいや、全然、まあ、全然違うこともあるんですけど、
はいはい。
なんかイメージとあれ、びっくりしました。そういうイメージなんだなっていうのが。
なんかね、そう、スタイフの多分話し方なんでしょうね。すごい落ち着いてお話しされてる感じがしてて、そのイメージがちょっと強いのかもしれないんですけど。いや、今日はでもその中で、あの、はい、マー君が間に1回、はい、2回かな、
うん、
自分の歴史をちょっと話してみるみたいな回を取られてて、
あ、スタイフであります
ね、スタイフで、はい、いや、僕それをに指が止まった時にもうね、なんだこの人はと思ったんですよ。
なんだこの人は。
すごいなこの人はと思ったので、今日はぜひね、マー君にはそのあの放送確か5分ぐらいでしょ、
5分ぐらいでしたね、
5分ぐらいの中に僕ね、うん、8個9個ぐらいなんかうんって思うことが盛りだくさんだったので。
そんなありました。
ありましたよ。だからちょっと今日はね、あの、はい、一人語りであんまりマー君もそんなにお話されてないと思ったから、ちょっといいタイミングなので、
はいはい、
そのマー君の歴史について、いや、いろいろちょっと聞いてみたいなと思うんですけど、いいですかね。
お願いします。
大丈夫ですか。ちょっとね、いや、すごいですよ、すごいですよって。だから、まあ、どっから行こうかって、でもちょっとあのヒップホップをやっていたっていう話をちょっと僕深く聞きたくて、
うん、そこですね、
まずはそこ、はい、で僕ね、全然そういう知識がないんですよ。だからコメント欄でも確かなんだっけな、うん、ミンミンさんとかが
マー君、マー君は B ボーイなんですねみたいなコメントあったり確かしたけど、僕 B ボーイっていうもの自体も初耳なんですよ。そういうの全然疎くて。
あ、そうですか。
だからまず B ボーイってどんなものなのかも含めて、マー君のちょっとヒップホップの、はい、まあ歴史みたいのちょっと伺いたいなと思うんですけど、いかがですか。もう何も知らない人に対してこう。
何にも、はいはいはい、
どういうジャンルがあって、マー君はどういうことをその中でもやってきてみたいなちょっと聞きたいんですけど。
OK です。
どうですか、どんな感じのものをマー君はやってこられたんですか今まで。
なんかあれですよね、ヒップホップって今ではなんか結構メジャーですもんね。
あの、うん、普通によく聞く音楽だとは思います。
はいはい。僕でも出会ったのは多分高校1年とか2年とかぐらいなんですけど、
はい
はい、多分世の中的にはそのビジュアル系とかめちゃめちゃ流行ってた時代ですね。あの
バンドとか、
バンド、まあグレーとかラルクとかうなしとか、
はい、
なんかそういうのが世の中ではすごく流行ってて、
はい、
なんか一方でそういうアンダーグラウンドのですね、メジャーじゃない、うん、なんかヒップホップみたいなのも流行ってたんですよ。
あ、そうですか。
ジャパニーズラップみたいな。
あ、そうなんですね。
はいはいはい。
あれ、僕はね、全然音楽本当に分かんないんですけど、
はい、
なんか僕の記憶だと、ヒップホップっていうのは、あの俳優さんの息子の人、なんだっけ、名前忘れちゃった。
ドラゴンアッシュ。
あ、そうそう、ドラゴンアッシュぐらいしか僕は知らないですね。
ドラゴンアッシュは、どちらかというと、その中でも結構世の中のメジャーシーンに、
出てきた人たちなんだ。
来た人たちみたいな感じで、
はいはい、
なんかそれよりはあえてメジャーじゃないっていうようなイメージの、
はい、
なんかクラブで活躍するとか、
おお、
なんかテレビには出ないとか、
はいはいはい、
それが逆にかっこいいみたいなのがあったんですよ。
あ、そうなんですね。
うん、でもどちらかというとそのドラゴンアッシュはそのメジャーに出て、
はい、
なんかいわゆるそのカウントダウン TV とか、
はい、
そう誰でも出るやつにも出るみたいなのがあって、
うんうん、
ある意味では それはその業界内ではアンチとかですね、
あ
いつらはヒップホップじゃねえとか、
あ、そういうのがあったんですね。
ありましたね、そういうのも。
ああ、そうなんだ。いやでもあれのおかげでだから僕みたいな人は、あ、
はい、
こういうのがヒップホップっていうのがあるんだって知ったきっかけにはなったような気がしますけどね、今
も。そうですね。なんかそれよりちょっと前に、
はい、
まあ、ヒップホップって言っていいのかあれですけど、あのダパンプとか流行ってて、
あ、はいはいはい、
でなんかちょっと新鮮だったんですよね、あの踊って歌って、しかもジャニーズじゃないっていうのが、
はいはい、
それをなんかプロモーションビデオとか見た時に、
はい、
なんかその踊りかっこいいなみたいな、
うん、
で、ま、なんか高校生の時とかって結構カラオケとか行くじゃないですか、
はいはい、
結構そこで歌ってみると意外とラップって難しかったりしたので、
はい、
なんか当時はカセットとか MD にこう録音とかして、
はい、
ビデオに撮ったりしてこう友達の家で放課後見たりとか、
はい、
まあそういうことやってたんですよね、高校生の時に。
あ、それ高校1年の時に、まあ最初は聞く線みたいな感じだったんですよ、聞き線っていうのが
聞いて、なんかかっこいいよねみたいな感じで、
はい、
なんですかね、ミックステープとかミックス MD とか、
うん、
なんかいい選曲したやつを上げたりとかしてましたね、友達と交換したりとか。
ああ、そうなんですね。
はい、
そっからでもどうやってその後の階段をこう登っていくというか進んでいくんですか。
なんか階段っていうほどじゃないんですけど、
はい、
なんか高校の文化祭とかでなんかダンスとかあるじゃないですか、創作ダンスみたいな。
ああ、やりたい人なんか出ていいよみたいなやつですか。
なんかクラスとか全体でやるダンスの、
はい、
なんか1個上か2個上かの先輩の、
はい、
なんか一部の人たちがなんかそのブレイクダンスとか、
お、
一部やってたんですよ。
はいはい。
で、なんかすごいなと思って、
はい、
これなんかダパンプとかのあのダンスに似てるなと思って、
あ、
見よう見まねで、まずは友達好きな 2,3 人で、
はい、
なんか踊り覚えようぜみたいな感じでやってたんですよね。
あ、最初はそのぐらいだったんですね。
もうそのレベルです。
そ そっからどういうふうになっていったんですか？
そっからはですね、うん、まあ、高校時代はあのもう見よう見まねと、まあ、ラップとかも見よう見まねでちょっとリリックっていうかそれを書いてみたりとか、
はい、
でそういう人たちが集まる、まあ、いわゆるクラブみたいのも、
はい、
まあ、本当にクラブと呼んでいいか分かんない、まあ、クラブもどきみたいなのも地元にあったので、
はい、
なんかそういうのに行ってみたんですよね、友達と。はいはい、
うん、
結構、年上の人たちがいて、
あ、
なんかそういう格好とか、
はい、
かっこいいなーっていうことで、なんかそういう格好をしだしたってことなんですよね。
それ高校の時ですか？
高校2、3ぐらいから。
はい、
で、大学で東京に来たので、
はい、
まあ、東京に上京したきっかけで、まあ、本格的にそのダンスとか習った方がいいかなと思ってですね。
あ、その時にじゃあレッスンじゃないけど行ってみようってなったんだ。
スクールに。そうですね。そのスクール自体はなんかもう月謝制じゃなくてですね、
はい、
あの都度払うとかそういうのが多かったんですよ。
あ、その頃ですか。あんまメジャーじゃなかったんですか、はい、ダンススクールみたいな。
今ほどメジャーじゃなかったので、
はい、
なんていうんですかね、そのスクールに行って店員が空いてればその場で2000円払って2時間レッスンとかですね。
あ、そうだったんだ。
とか、まあ野外だったらもう格安で1時間500円、2時間500円とかあったんですよ。
本当ですか。
はい。
じゃあ個人で本当にやりたい人だけ来てやりましょうみたいな
スクール
だったんですね。
そこでなんか基礎だけ教えてくれるスクールとか、
はい、
まあ、基礎以外にこういう振り付けを教えてくれるスクールとか、まあ、いろいろ選んで行ってたんですよね。
はいはい。
で、なんかそこでこう知り合う友達とか、一緒に行ってた友達がいて、
はい。
なんか一緒にやるとですね、じゃあ今度一緒にクラブ行くかとか、
うん、ああ。
あの、大会出るためにチーム作ってみようかとかっていうので、はい、なんかまあ、そうなると結構本格的になってくる。
お互いに。
練習とかも。
うんうん。
それでなんかクラブのそのショータイムに出るみたいなので、まず最初練習したりして。
そのショータイムってどういうやつなんですか、クラブのショータイム。
クラブのショータイムっていうのは、
はい、
まあクラブが夜例えば9時ぐらいから朝まであるんですよ。
はい。
で、まあ DJ がこう好きな曲を流したりしてる間にですね、
はい、
なんかラップのショータイムとか、
はい、
まあショータイムっていうのはライブですかね、
うん、
があったり、ダンスチームが何チームか出てて、それをこう披露するってのがあるんですよ。
あ、クラブでみんなお客さんは音楽の中で踊ってはいるけど、はい、ステージに注目みたいな、そんな時間帯があるってことですか？おお、そうなんだ。
DJ タイムが止まって、
はい、
こっからは今日のダンスイベント1回目とか言って5チーム出るとかってあったりするんですよ。
あ、そうなんですか。それって結構一般的なんですか、そういうの。
あの、まあ、ただずっと DJ が回してるだけのクラブもあれば、
はい、
そのショータイムがラップで歌いたい人もいれば、
はいはい、
ダンスメインのクラブとかもあるんですよ。
結
構そのダンスが披露できるクラブによく行ってたので、
はいはい、
なんていうんですか、そこで5分とか時間もらえて、
はいはい、うん、
自分たちの音源流すとこうスタートするんですけど、
はい、
まあ、ダンスやってる人がみんな見てるんですよね。
いやー、すごいですよ。気持ちいいんじゃないですか、それ。
まあ、緊張するし気持ちいいしって感じですね。
おお、それだって披露できるってことですもんね。デビューとかそういうわけじゃなく、でもとにかく自分たちの成果を ね、お披露目する場がそこにあるって感じなんですね。
そうです、そうです。で、
すごい。
やっぱり出るよってなれば、
はい、
まあ、同じ大学の友達呼んだりとか、
あ、
スクールの、
はい、
同僚というか生徒に出るから来てよとか言って。
はいはい、
呼んだりして、まあ、自分の知り合いも呼んで、
うん、
いろんなチームの知り合いもすごい増えるんですよね、そのつながりが。
あ、すごい。なんかスタイフのオフ会みたいな感じですね。なんか
いや、もうまさにそんな感じです
ね。
はいはい。
自分たちのやりたいことをやってる集まりがこう、集まりが集まりを呼んでみんな仲良くなるみたいな感じ。面白いですね。
なのでなんかそれで芋づるで友達が増えたりとか、
はいはい、
するんですけど、やっぱり一緒に集まって練習するのって家が近くないと結構難しいんですよね。
あ、そっか。物理的に一緒に会えないと難しいですかね。
今ほどスマホとかも発達してないので、
はい、
一緒にこう夜の公園とかに集まって、
うん、
振り付け練習して、
はい、
その曲も一緒にこう選んだりとかってやるんで、結構遠いと結構大変なんですよ。
あ、
結構そういうのを、まあ、結局は同じ大学の友達とかがメインのチームになりましたけど。
あ、そうなんですね。あ、そうだ、そのチームを作ったっていうのはどんなものなんですか、チームっていうのは。バンドみたいなもんですか。
あ、バンドみたいなもんですね。そのそういうサークルに入ったんですけど、
はい、大学のですか。
大学の、
はいはい、
まあ、30人ぐらいいて、
うん、
まあ、同級生で一緒にやってる、例えば仲いい3人でまずやってみるとかですね。
はいはい。
でこのイベントはじゃあ5人組で出ようとか、今回は全員で出ようとか、
あ、
なんか毎回ちょっと変則的にやってたんですけど、
はい、
まあ、ちょっと安定するチームとしては3人組のチームがあったりして、
はい、
なんかそれが2チームコラボとか、まあ、いろんなことやってます。男女コラボとか。
あ、そっか。
はいはい。
その時、まあ基本的なチームはこの人たちだけど、
はい、
時によってはもう少しミックスしたりとかっていう感じで、
そうです、まあ、
ベースのチームを作って、クラブに踊りに行っていたみたいな感じですか。
行って、そうですね。で、なんていうんですかね、クラブでナンパじゃないんですけど、
はい、
その踊って、出てうまいなーって人に声かけたりして、
あ、お
でなんか話をすると、いや、なんかチームメンバー募集してる人がいたりとか。
すごいじゃないですかそれ。
はい、そういうのもなんか やりましたね。
じゃあそっか、そういうコミュニティなんだもん、その場が。
なんかダンス中心のクラブはそういう感じが多かったんですよ。
はいはい。
なんかクラブのイメージで結構チャラチャラしてナンパみたいなイメージあったんですけど。
あります、あります、なんかそんなイメージでしたよ
どちらかというとなんかダンスメインで来てる人たちは、
うん、
そういうダンスメンバーを探しに来てたりとか。
ああ、そうなんだ。
これも全然なんで異性、性別関係なくですね。
はいはい。
なんかそういうので、いや今度一緒に練習しようよとか。
ああ、あ、でも実際 見れるんですもんね、その人が踊ってる姿を直に。だから、そうそう
そう、踊ってる動きとかで、
はい、
だいたい上手い下手って大体分かるんで、レベルが。
はいはいはい。
明らかに上手いなって人に声かけたりして。
あー、面白そうですね。そのまあ、僕はダンス全然できないんだけど、はい、そういうのをもしやってたら、すごい面白そうですね、それね。
面白いですね。
うんうん。で、相手だって自分を認めてくれたら、おお、一緒にやろうぜみたいに、やっぱり意気投合しそうだし、
そう
そうそう、なんかすごい面白いですよね。
そんなの結構、学生時代はずっとやってましたね。大学4年間はずっとやってましたね。
じゃあ、大学入ってスクール通い出して、
はい、
もうすぐにそういうなんかチーム作って、あ、もうそうか、大学でサークルでダンスサークル入ったんでしたっけ。
そうです、そうです。
あ、そっか。でも、ずっと、じゃあ、4年間やったんですよ。もう、真面目に、真面目な、あ、真面目っていうか、どっぷりダンスサークルやったんですよ。
どっぷりですね。なんか、練習しないと上手くならないんで、
はいはい。
みんなめちゃめちゃ真面目に練習するんですよね。
すごいな。チャラいイメージあったんですけど、そういうの、ダンスって。
なんか、チャラいイメージはめちゃめちゃあったんですけど、
はい。
で確かに踊れたらモテるかなみたいな感じでモテたかったんですけど、
はいはい、
なんかこうステップとか技とかってすぐ覚えられないんですごい練習いるんですよ。
はい。
そうすると、そのなんていうんですかね、バイトやって学校やってダンスやってもうその3つぐらいなので遊んでる時間ないんですよ。
あー、そっか、すごいな。だって真面目に練習してるんですもんね。本気で、
毎晩外で練習しますよ。
いや、すごいね。どのくらい時間練習するんですか。
大学の授業が終わったら、
うん、
まあ、その校舎の中でそのサークルの活動する場所に行って、まあ、夕方というか夜ぐらいまでやって、
はい、
でまあ、上京して一人暮らしの人間が多かったんで、
はい、
まあ、誰かの家でご飯作ったりとかしたら、もうすぐまた公園行ったり。
ああ、その後また行くんですか。
もちろん、もちろん。
いや、すごい。あれ、たまにはクラブで、はい、
そうです、週末とかにクラブとか、
はい、
今日あれ なんか知り合いの知り合いとかでこう芋づるでこう連絡があるんで、
はい、
まあ、そこにこう練習しにも行くし踊りにも行くし、
はい、あ、そっか。でその中にはうちのチームの友達が出るからここ今日行かないとかってそんな話もあったりするわけですか、オフ会的に。あー、めちゃくちゃ面白そう。それ
見るだけで勉強になって、うまいなとか、はい、そんな技いいなとか思うんですよね。
おー、そうするとまた自分も取り入れたいとかあったり。
そうです。それを何ですかね、この誰かしらがこうビデオカメラとか持ってて、
あ、そっか、撮影して持って帰って練習するんだ。
帰ってみんな VHS にダビングして、みんなで、
はいはい、まだその時代ですか。そっか、
その時代ですか。ガラケーみたいな感じだったんで。
あ、そっかそっか、
はい、
あれ、あ、そっか、マー君って武雄さんと同じ年でしたっけ。
いや、武雄さんよりはですねちょっと下ですね。
あ、そっかそっか、
はい、
でもまあ40代
なんかぐらいとか。そうです、44ですから。
あ、じゃあ僕とほとんど変わらないんだ。
そうです、同世代だと思います
ね。あ、じゃあもうまだまだガラケーと VHS の時代ですね。
そうです、そうです。
いやー、でもすごいですね。なんか、そうそう。で、そっからさらに、
はい、
なんか大会に出ていったみたいな話もあったじゃないですか。
あ、そうですね。その、クラブのショータイムとかを、まあ、何度か出てると、
はい、
なんか、半年に1回とか1年に1回のコンテストみたいなのあるよとかってあるんですよ、誘いが。
それはその、クラブの中でってことですか？
クラブの中だったり、
うん、
なんですかね、元気が出るテレビとかそういうダンス系のテレビあったんですよ。
なんかダンス甲子園みたいなのとかやってた時期でしたっけ。
あの TRF のサムと、
はい、
あの女優の優香がですね、
はい、
深夜にあのレイブ2001っていうダンス番組あったんですよ。
あー、わかんないな。そっか、
それ結構マイナーなんですけど、
はい、
結構それにみんな出たいとか。
あ
ー、なんかそういうので、
はい、
予選大会とか、
うん、
どこどこのダンスイベントとか、まあいろんなイベントあるんですよ。
はいはい。
誰かがこう知ってきたやつで、こうじゃあこのコンテスト出ようとかですね。
はい。
いろんなこう大会に出てましたね。
それは、なんかどういう大会っていうか、それはですね、トーナメント的なやつとか、なんかあるんですか？
そうですね。なんか、例えば A ブロック、B ブロックとか、まあいろんなゾーンがあって、はい
は
い、
うん、
ここで例えば10組ぐらい出て、審査員がこう審査して、上の1位、2位だけ上に行けるとかですね。
はいはいはい。
のとか、単純にもう出たら全員点数もらえるだけで、
うん、
そのまあ点数でもう勝手に順位が決まるイベントもあったりとかです
ね。ああ、そっか。
ただそんなの、まあちっちゃいイベントから大きいイベントまで、
うん、
いろいろやってましたね。
それ、マー君が出た一番でかかったイベントってなんか、どんなものなんですか？
そういうのはですね、うん、まあ、あの、本ちゃんには行けなかったんですけど、
はい、
今あるか分かんないですけど、ダンスディライトっていうイベントがあってですね、
はい、
なんかそういうのの、あの、頂点とかだと本当に有名な人が多かったんですけど、
はい、
それの大会には出たりして、まあ、予選でダメだったんですけどね。
ああ、そうなんですか。
はい。
なんか、賞も取ったっていう話もしてますね。そうです
ね。小さい大会の賞とかは取ったりしました
ね。あ、でもそうなんだ。
はい。
すごいことなんじゃないですか。どのぐらいすごいことなんですか、そのショートって。
まあどうなんですかね、そんなすごくないかもしれないですね。
そんなことないでしょう。だって
まあ出てる人が少なければ取れたりするのもあったりとか。
本当ですか。
はい。
でもだってダンスほとんどやったことがない人だとそもそも賞は取れないんでしょう。
まあそうですね。でも何ですかね、今でこそ有名なそのエグザイルの先生、はい、人たちとかの初期の人たちが一人でやったイベントのなんか審査員賞とか、あとよく行ってたクラブの中のイベントの中でなんか3位2位とかのそういう賞があって入賞とかそういうのがありましたけどね。
あ、でもすごいですねそれ。
ただなんかそれで別にお金がもらえるとかじゃないので、
はいはい、
ある意味そのそういう勲章だけですよね。
あ、自分のこれ取ったでみたいな
とか、まあ今の NFT とかみたいな感じで、あの、
はい、
記念 T シャツとかがもらえたりとか、
はい、
まあ、そういうまあ本当可愛らしい感じですよ、この。 あのプロではないんで。
そうなんですね。そっか。でもそっからなんかプロを目指してみようみたいなのはなかったんですか？
プロを目指してる人もいましたよ。そのサークルの中で。
あ、サークルの中で。
はい。あの、一緒のチームとか一緒の学年とか先輩とかでも、
はい、
もうプロを目指すんだって人もいましたね。
あ、そうなんですか。
はい。
やっぱり全然レベルが違う感じなんですか、そういう人って。
うまい人はレベルもやっぱり何段階も違ったんですけど、
うん、
やっぱり本当のプロになった人はいなかったですね。
ああ、結局そうなんだ。
はい。
やっぱり結構高い敷居があるんですかね、プロまで行くと。
やっぱり僕らが憧れてるようなすごい先生でも、
はい、
まあ、プロとは名乗れるんですけど、
うん、
まあ、やっぱり日々バイトしてとかそういうのもあったので、
あ、
ちょっと普通には食えないなみたいな。
ダンスだけだと、
だけだとき
つそうな感じなんですかね。
そうなんですよ。
まあそっか、需要がもっとあるといいかもしれないですけどね。確かにね。
まあそうですね、その当時は結構まだ先駆けだったので、
はい、
そんなにメジャーじゃなかったんで、
うん、
ダンスだけで、その教えるレッスン料だけで食えるってなかなか難しくてですね。
あ、
なんかそれを見てたら、まあ趣味でまあ普通に就職するのがいいなっていうことで、
うん、
まあ、やめちゃいましたけど、やめたっていうかそうですね。
それじゃあ大学が終わった時にはもうダンスはやめてしまったんですか？
そうですね、なんか自然にまあ辞めちゃうっていうか、まあ社会人になるとクラブ行ったりもしないし、
はい、
あの踊る場所もないので、
はいはい、
まあ辞めることになっちゃいますよね。
あ、自然と。
はい。
そっか。今でもまだ、いやー、やっぱり音楽聴くと踊りたくなるなみたいなあったりしないですか？
普通にありますよ。そのカラオケ行って、
はい、
そのよく立って歌ったりとか踊ったりする人あるじゃないですか。
はいはい。
それ全然踊ったりしますよ。
あ、やっぱりそうなんだ。はいはい、いや、あれ、ああいうのできる人ってやっぱかっこいいですよね。
なんか、踊れる人ばっかの空間で過ごしたんで、
うん、
なんか、踊れない人がいて、ちょっと踊ってすごいねって言われるのがびっくりしましたけど。
いや、もう、ちょっとも踊れないですもん、僕。体をこう、リズムに乗せればいいんだよとか言われても、全然リズムの乗り方がわからないって感じですね。
ああ、確かに。それは僕も最初そうでしたね。
あ、一緒ですか？
いや、もう、一番できないと思ってましたよ。そういうのが。
でも、じゃあ、そっからでも、やっていけばできるようになるっていうもんなんですかね。
もう、誰でもできますね。
ええー。いや、もう、ああいうのってセンスの問題だと思って。
センスはですね、全然、はい、多分、上手くなってからの話で、まあ、何でも一緒だと思うんですけど。
はいはい。
まずは、基本はもう、部活と一緒なんで。
はい。
リズムとか、
はい、
そのステップとかも練習すれば誰でもできるんで。
あ、そうなんだ。
まあそこはもう運動と一緒ですよ。
いやでもね、運動が僕ダメなんですよ、基本的に。あ、まあ早生まれのせいのトラウマだろうって僕この間放送撮ったけど。いや、まず基本的には体を動かすものが基本的に大体ダメなんです。
ああ、
だからね、リズムに乗るとかちょっとね、ぎこちない感じですよ、多分。
あ、でも結構そういう人もいたんですよ。
はい。
ぎこちないし、リズム苦手って人もいたんですけど。
うん。あ、そのサークルの中で。
サークルにもいたんですよ。
はいはい。
でも、そういう友達は、
うん、
逆に先に大技を覚えてたんですよ。バク転とかそういう。
あ、そっか。リズムに乗る、細かく乗るよりでかいの決めちゃえってこと。
そう。で、なんかでかいの1個でもできると、
はい、
多分めっちゃ自信になるんですよね。
ああ。
僕はですね、そのバク転とかは高校の時にできたんで、
はいはい。あ、もう早かったんですね。
それを結構なんかやりたかったんで、
はい、
勝手に覚えたんですけど。
あ、練習はやっぱりやったんだ、ちゃんと。
はい、あれが僕はやりたかったのですね、
はい、
マイケル・ジャクソンとかのムーンウォークってあるじゃないですか。
あります、あります。
あれやったらめっちゃモテるというか、これ驚かれるなと思って、
はい、
もうそれを一番やりたかったんですよ。あ、そういう滑ってる動きが。
それわかる。あ、やりたいもん、あれ。ムーンウォークやりたいんですよ、あれ。
あと体がちょっとこうくねくねしてるウェーブって言うんですけど、
はい、
それとムーンウォークさえできればもう別に踊らなくてもいいなと一瞬思ったんですけど、
はい、
僕はそれから入りました。
あ、最初はそこだったんだ。高校の時代、高校の時に
高校とか、まあ、サークル入って、
最初サークル入って
基礎練もなかなかうまくいけなかった時は、
はい、
僕も技に走りましたね最初は。
あ、そっか。え、じゃあそのムーンウォーク自体も一個の技といえば技だから、はい、そっからでも入ってもいいよってことなん
ですか。そうです、そうです。
あ、そっか。いや、ムーンウォークやりたいですよ。
そう、そうなんですよね。
あんなのかっこいいですもんね、できたらね。
あれがですね、できるとめっちゃ嬉しいんですよ。
あれ、どのくらい時間かかるんですか、練習するのに、ムーンウォークって。
あれ、どうだろうな。本当に真面目にやれば、
はい、
2、3ヶ月でできるんじゃないですか。
今だって、さっきの話だと、夕方から練習して、ご飯食べてまた公園で練習してみたいな、本格的な練習でしょ。
はいはい、
それ2、3ヶ月やんないと逆にうまくいかないの。
そこまでいらないかもしれないですけど、
はい、
まあなんちゃってだったら1ヶ月あればできるんですか。
あ、そっか、それでも1ヶ月なんだ。
そうですね。まあでも運動やればによって違うかもしれないですけど、うんう
ん、いやでも、いやそっか。いや、これ聞いてる人多分ムーンウォークはやりたいっていう人いっぱいいるんじゃないかな。
いや、もう本当そうだと思います。僕、ムーンウォークと大技さえできれば、もうそれでモテると思って
ます。思いますよね。そっか。でも1ヶ月、なんか、そっか、
はい。
スタイフでムーンウォークレッスンとかできないですもんね。
さすがにですね。
音声じゃん。難しいですもんね。
説明がめちゃめちゃむずいかもしれないです。
いや、そっか。いや、でも、シルさんのムーンウォーク姿とか YouTube 載ったら1万回再生ぐらいいかないかな。いかないかな。
やりたいですね、シルウォーク。
あ、シルウォークやりたいですよね、なんかね。
シルウォークやってほしいですね。
なんか、みんな見たいですよね。ラップの次はちょっと、シルウォーク見たいな。
シルダンスしましょう。
シルダンス。
ああ、
いや、だってムーンウォークとか。まあ、女性は女性用のなんかそういう、いわゆるムーンウォーク的なみんなが憧れるダンスみたいな技みたいなのはあるんですかね、女性用みたいな。
なんか、まあ、完全にムーンウォークじゃなくていいんですけど、
はい、
なんかムーンウォークとか後ろ向きに滑ってるじゃないですか、
はいはい、
あれが横とかに滑るのがあるって、
あ、
なんかそれ イリュージョンっていう名前だったんですけど、
はい、
僕はだからムーンウォークとそのイリュージョンばっかやってたんですよね、
はい、あれですか、 MC ハマーみたいなやつね。
そうそうそうそうそう、
トーンってちょっと跳ねて横にシャーっていくやつ。
あれできるだけでビビられるんで、まだ
確かに、あれいきなりやられたらビビりますね、あれね。あ、そっか。いや、あ、なんかそっか、リズム感とかじゃなくもう技でいけってこと。
そうです、そうです。でリズムなくてもそれやってるだけで楽しいんですよ、
うん、
自分は。
あ、自分もできた楽しみもあるし、見てすげえって言われる楽しみもあるし。
でも、あの、自分でやってると、
はい、
できてる感じがしないんですよ。
ああ。
で、自分が踊っ、なんかその、それやってるのをビデオに撮って、
はい、
客観的に見ると、
うん、
あ、滑ってるってなるんですよ。滑ってる、僕。
あ、そっか。やってる自分の目線からだと、
なんか全然できてるか分かんないんですよ。
はいはいはい。ただ、遠目からの客観的に見ると、滑ってる感じになるんだ。
できてるな、素人が見たら多分びっくりするなっていうところまで行けたりするんですよ。
あ、いや、なんかちょっと真面目にやりたい気がしてきた。ムーンウォーク。
絶対面白いですよ。
お披露目する場がないけど。
なんか、今でも小学校とか、
はい、
中学校とかで授業でもヒップホップダンスあるらしいんですよ。
あ、なんか言ってた、それで、あれ、しかもそれ、どっかの小学校で校長先生がヒップホップダメだって言ってるって、ミミさん確か言ってたね。それか。でも、実際は授業でそうですよね。今、ダンスの授業とか始まってますもんね。
だから、お子さんいらっしゃる方、子供とそういうのでスクール行ってる人多いですよ、今。
あ、子供がダンスに、授業中に大人も脇でやるってこと？
やったりとか、
はい。
なんか授業でやってみたら面白かったから、 その何ですか、子供が水泳とかピアノ習うんじゃなくてダンス習うって子供が多いん
ですか。そっかそっか、習い事としてダンスをやって、親も親でそこに通うみたいな感じか。
で、親子で一緒にやってる人が多いみたいで今。
あ、そうなんですね。そっか。いや、なんかそこまでの時間を取れないとしてもね、1日15分ぐらいの練習とかずーっとやってたらいつの間にかムーンウォークできてたみたいな。
あ、でも絶対できますよ、それ。もう今、スクール行かなくても YouTube とかで、ムーンウォークの方法とか多分調べれば出てくると思うんで、無限に。
あ、そっか。じゃあちょっと、ムーンウォーク、こっそりやってみようかな。
そしたらさ、ちょっと、今度会うまでにちょっとやってください。
今度マー君にいつ会うかな。
まあ、なんかのオフ会とか、
うん、
スタイフオフ会、ちょっと前回行けなかったので、
はいはい、
それとかそのクラゲ関係でもいいですし。
そうだな。でも今度だからあれ、みんなマー君と今度会う時にみんなでムーンウォークやるっていうのはどうですか。飲みながら
楽しそう
ね、飲みながらムーンウォークやりながら飲んでるとかって面白そうですよね。
いや面白いですよそれ。
面白いな。あ、それでクラブ行ってもいいのか、みんなで。
ね、なんかクラブまで行かなくても、
うん、
そういう感じの飲み屋さんでもあるじゃないですか。
あ、あるんですね。そう、なん か
ちょっとおしゃれな感じとか
気軽ない、
うん、
あ、それいいな、面白いな。
クラブってなるとちょっとそんな薄暗いとか嫌だっていう人もいるんで。
あ、そっか、音もうるさいしとか好き嫌いも出ちゃうのか、
はい、いや、変なのカラオケでもいいわけですよ。
あ、そっか、みんなでその場の空間でちょっと広場があればいいって感じか。
そう。
あ、いいじゃないですか、それ。なんかいいですね。
あの、カラオケで歌う舞台があるような大きいところがあるじゃないですか。
はいはいはい、ありますね。
そういうのでいいんじゃないですか。
うんうん。あ、確かに。あ、いいじゃないですか、なんか。
楽しそうですね。
うん。まあでも分かんない。シルさんがね、そういうの、いや、私はやらないって言ったら おしまいですけど、この話。
シルさん、歌も歌うし、ラップも歌ったから絶対できますよ。
あ、そっか。でもラップとダンスってまた全く別物じゃないですか。
まあ別ですけど、シルさんのスタイフでも結構なんか歌謡曲歌ったりとか。
ああ、確かに
知ってるぐらいのアクティブな方なんで、
うんうん、
ダンスでも何でもやれると思いますよ。
いいですね。じゃあシルさん、もしこれ聞いてたらぜひシルダンスを見たいですね、次ね。
そうですね。
そっか。あれ、マー君って地元っていうか、
はい、
今のお住まいって東京近郊でしたっけ。
まあ東京です、僕行け
ば。ああ、東京か。あ、じゃあ普通にマー君はオフ会、そっか、会いますもんね。あ、そっか、この間あれだ、あのスタイフオフ会はちょっとインフルエンザかなんかで来れなかったんでしたっけ、
はい、コロナです。
あ、コロナか。そうだそうだ。ああ、そうだった。じゃあマー君、ちょっと今度オフ会会った時に教えてくださいよ。
全然よかった
な。ムーンウォーク、じゃあムーンウォークをマー君に教わりたい人飲み会オフ会
ちょっとそんなニーズがあるかわかんないですけど。
いや、結構あるんじゃないですかね。みんなムーンウォークはやってみたいでしょ、一緒に一度は。多分違うないかな。
まあできたらいいですよね。
うん、できたら、そうそう、できないよりはできたらいいっていうのね。
確かに。
銀さんのムーンウォークとか、なんかみんなムーンウォークやってたら、
あ、
めちゃくちゃ笑いますよ、多分飲みながら。
なんか銀さんとかできそうですけどね。
あ、もうすでにできるかな、銀さん。
はい、なんかもう僕それだけできますよって言いそうですね。
なんかこっそりそういう小技をね、身につけてそうな人ですよね、銀さん。
あとミンミンさんとか。
ああ、もうなんか普通にやってそうみんな、はい、いやでもそういう機会があるといいですね。いや、なんか楽しみが増えましたね。
そうですね、うん、なん かカラオケのよくある振り付けだと思えばなんかやるの簡単ですね、うん、
ね、
うん、
で、そう、カラオケ行った時に歌いながらいきなりムーンウォークし始める人いたらかっこいいですよね。
いや、一目置かれますから。間違いなく。
ね、会社の宴会とかでも使えるんじゃないですか、こんな技。
会社ではかなり使いましたよ、そういうダンス系は。
あ、やっぱり、
はいはい、
人気出るでしょ。 踊ってマー君ってみんなカラオケ行ったりしたら結構言われるんじゃない、ね、あやっぱりな、はい、だって周りにいないですもん僕の周りにも。
あそういないんですよあんまり。
いないです、一人も見たことないですよ。ダンスをしっかり習ってやってた人で気軽にポポッと簡単なステップ踏めるみたいな人は僕会ったことないです。
そうなんですよ、僕もなんか社会人で実は逆にいなくてですね。
いないですよね。いやーやっぱりちょっとやってみたいな。
ぜひやりましょう。
ぜひぜひぜひ。じゃあちょっとどっかで。いや青青さんとかも好きなんじゃないかな、こういうの。
青青さんとかはアクティブだからできそうな感じしますけどね。
あすでにもうできるかな。体育会系ですもんね、あの人ね。
やっぱ身軽ですし、あの方は。
なんか MC ハマーの横のやつとか普通に青川さんできそうじゃないですか。
できそうです
ね。あ、だってアメフトかラグビーかなんかああいう足のステップみたいにやってませんでしたっけ。ダダダダ中腰に。
そうなんです
。ああそっか、みんなそういう差つけられちゃうと嫌だな、スタート時点で。
確かに。
だから踊れなそうな人同士で集まってみんなでゼロからやるみたいなのがいいですね、はい、ちょっとね。
確かに。
竹尾さんとかどうだろうな。
竹尾さんも、
うん、
まあ分かんないですけど、ヒップホップはすごい昔から好きだったって言ってたんで。
じゃあもうすでにムーンウォークは試してるかな。
実はちょっとぐらいリズム乗れるかもしれないです。
あ竹尾さんにも置いてかれてる。嫌だな
かもしれない。
でもなんかそういうの楽しいですね。いや、結構こういう話するとみんなもしかしたら実はちょっとムーンウォークを勉強練習したことありましたよとかやろうと思ってましたって結構隠れムーンウォーカーいるんじゃないですか。
隠れマイケル・ジャクソンいますかね。
いますよ隠れマイケル・ジャクソン。え、じゃあちょっと今日のチャモチャモに変える思ってた方向とちょっと違ったけど、この隠れムーンウォーカーちょっとコメントで欲しいですね一回。
隠れムーンウォーカ
ーまあいつかとかどっかでとか全然ノープランだけど、なんか ね、ムーンウォーカーになりたい人なりたい人ちょっと集まりましょうよ一回。ただ飲みたいだけっていうのもあるけど、
まあいいんじゃないですか。飲んだら、
うん、
楽しくなってくるからいいんじゃないですか
ね。ああそしたらちょっと心の枷も外れやすく、
そうです、
恥ずかしさもなくなり、ムーンウォークの練習しやすくなるってことかな。いいっすね。それちょっとじゃあ、あのコメント欄で皆さんムーンウォークそれからもうすでに私ムーンウォーカーの人もちょっとコメントください。
いますか。もいますね。
ね、ぜひぜひちょっと楽しみましょう。これラップの後はムーンウォークですね。
ラップの後がないですもんね。
うん、どんどんこういうのはなんか思いつきでやっていった方が楽しそうです。
確かに
ね。お披露目のババでもあの音声で伝わらないのでオフ会、
うん、
オフ会でということですかね。
はい。
あ、そうだね、一個ちょっと脱線しちゃった戻るんですけど、マー君、はい、あのそのダンスの関係で、
はい、
だと思うんだけど、ニューヨークにも2年連続行きましたって言ってたでしょ。
そうですね。
それってどういう話だったのかちょっと聞きたいんですよね。
あ、
どんな感じだったん
ですか。それもですね、
はい、
結構サークルの同級生男10人ぐらいで2年連続行ったんですよ、
はい、それはな何かの大会とかの
目的で行ったんですか。大会ではないんですけど、
はい、
やっぱり本場の何ですかね、このリズムとかステップのノリってやっぱり黒人の人ってすごいんですよ。
あ、やっぱり違うんですか。もう
違うんですよ、全然キレが違うんですよ。
へえ
ー、でそういう本場の人たちの、
はい、
あのクラブにも行きたいっていうのと、
あ
やっぱりニューヨークとかでそういうヒップホップのあの服とかを買ったりとか、
はい、うん、
本場の空気感行きたいねってことで、
はい、
バイト代貯めてみんなで行こうってことで行ったんです
ね。ああそっか。だからあのなんかのあーちゃんでいう個展を開きますとかっていう感じじゃなくて、そのニューヨークの現場を見に行きたいっていうので行ったって感じか。
そのヒップホップカルチャーの、
はいはい、
ある意味聖地ではあるんで。
あ、ニューヨークってそうなんですか。
まあアメリカ全体もそうですけど、
はいはい、
そういう踊ってる人が活躍してたりとか、ポップのそのラップやってる人が、
はい、
そのクラブでイベントやるとかって多いんで、
はい、
世界的メジャーなそういう人たちのクラブに見に行きたいとかですね。
あ、やっぱあるんだ、メジャーなお店っていうか、
はい、
そういうところがあるんだ、ニューヨーク。すごいですね。
まあ、一回ぐらい行きたいねってことで行きました。
うんうん、ああ、そっか。それどんな感じだったんですか？何泊ぐらい行ったんですか、ニューヨーク。
最初行った時が、
はい、
ちょうどあれだったんですよ、ね、ニューヨークでテロがあった年で。
ああ。
だから、
ワールドセンターの。
そうです、そうです。
トレードセンター。
それで、本当にニューヨークに行って帰る、1週間行ったんですけど、
はい、
帰る日に起きて、
ええ
ー。で帰れないんで1週間延長でそのホテルで出ちゃダメだよってことで、
はい、
ずっとホテルにいたんですよね。だから2週間いたんですかね。
直撃したあの日が帰る日だったんだ。
急にニューヨークにいましたね。
どんな感じだったんですか、その時。
もう何が起きてるかまず分かんないんですよ。
はい。
で外見るともうなんか煙で見えないんですよ、景色。
街の中にいたの？マンハッタンの中にいたの？
ちょっと外れてたんですけど、
はいはい、
でも何ですかね、ホテルのちっちゃい窓からは煙ばっかりで。
そんなひどかったんだ。
ひどかったですね。でなんかもう人がすごい何ですかパニックになってて、
はい、
でなんかテレビがなんか見れたんで、
はい、
それ見て、で日本のその旅行代理店からの連絡とかしたら、
うん、
ちょっと飛行機も全部ストップで。
ですよね、あの時ね。
その年とその次の年に行ったんですよね。
すごーい。その次の年はもう普通に、そっか、飛行機は飛んでたのか。
飛んでて、
はい、
そこの現場もう一回見に行ったんですよ。グランドゼロって言って、事件現場。
はいはい、潰したとこね、さら地にしたとこね。
そこが花束とかすごいあって、
はいはい、
またここ再開発でもっとテロに負けないぞみたいなメッセージとかあったんで、
うん、
そこも見に行って次の年は。
そうなんだ。僕もね、その頃かな、そのもうちょっと後かにはグランドゼロは見に行きましたね。
そうですか。
うん、行ったんですよ。あ、ここかと思
って。すごいですね。
うん。ちょっとなんか。
駅もありますね。
ね。ここかと思いましたね。
なんか、あれですよね。神秘的、なんか、一緒に一回は行きたいですよね。
ね。なんかね、自分がリアルタイムで味わったあの事件のあの場所かっていう感覚はちょっとありましたね。そっか。僕あれね、自分の実家で見てたんですよ、テレビで。
はいはいはい。
ちょうどベンチャー僕を終わってもう辞めるって決めて実家に帰ってきてた時で、たまたまテレビつけたら、なんか、あれ、煙吹いてる映像出てるっていう、そっからだったんですよ。なんだって。だから現実味がないっていうか。でもなんか大変なことになってるなーっていう感じになってそうと思ったら、もう2期目が突っ込んだ瞬間を僕テレビでリアルタイムくらいでバーンって見て、うわー大変なことになってるっていう記憶がありますね。
あれはだからまあ見た瞬間日本じゃないからちょっとみんな客観的ですよね。
そうそうそう、そうなんですよ。あれなんかあったんかなーぐらいな、ちょっと遠い何かかなーっていう感じで、でもなんか消したらまずそうな気がするからちょっとつけとこうみたいなテレビボーッとつけてたら2期目が突っ込んだ時にはマジかっていう感じでしたね。
あれはやばかったですね。
やばかった。でもだからもう一回ですけど、その現場にその場にいたんですもんね。すごいそれ。
ちょうど何ですかね、ニューヨークの本島から橋渡って、うん、
ブルックリン、はいはい、ブルックリンの方、
その時はブルックリン方面に泊まってたんですよ。
ああ、そうなんですね。
ちょっとまあ島は違ったんですけど、
はいはい、
でもまあ見えますよね、すごい。
いやでもブルックリンまで土ぼこりみたいのがうわーって行ってたっていうのはすごいですね。
もうすごかったですよ。
すごいな。 まあでもワールドトレードセンターはちょっと南の方ですもんね、はい、確かに。ブルックリン。
南の方で、多分ブルックリンブリッジとか近いはずなんで。
そうですね、そうですね。おー。すごい。結構じゃあ、この話ってマークにとっては、普通の僕たち、遠く離れて日本で見てた人よりも、なんかこう、強い思いみたいなのあったりするんじゃないですか。
強かったですね、その、
衝撃というか。
帰る日だったんで、みんなでパッキングというか。
はいはい。
もう詰めて空港行かなきゃみたいな感じの時だったんで、うん、なんていうか、まあもうニューヨークこれで最後かみたいな、
もう今日で帰るぞっていう感じですもんね、うん、
そんな時に起きたんで、
はい、
ちょっとずれてたらやっぱり危なかったですよね、その現場にいたかもしれない。
ああ、確かに普通はあっちの方行きますもんね、お昼日中歩いてたりもするでしょうしね、
前の日とかその辺にいたので、
うんうんうん、うわー、まあ、なんかそういう意味だと良かったって言えば良かったですよね。
まあ良かったですよ。
うん、そっか。いや、でもすごいな。でもそっからじゃあ1週間、あの、変な話、それ、ホテル代とかはどうしたんですか、1週間って。
全部旅行会社が負担でしたね。
あ、そうだったんだ。いや、旅行会社も大変ですね、それじゃあね。
まあ、なんかツアーだったんで、
はい、
帰りのやつがとそれで飛ばないんで、
うん、
旅行会社が保険だとかよくわかんないですけど、まあでも実質何もしてない
と。あ、それはそうなんだ。そういうのがあるんですね。そっか。え、でも1週間缶詰ですか？
缶詰で出れなくて、
うん、
それが大変でしたね。その、なんかペットボトルとパンみたいなのがこう3食もらえるんですけど、
はいはい。
なんかまあ味気ないやつですもんね。
あ、食事も出ていけないんだ。
あのホテルの中ももう出入りダメだよって、もう部屋だけなんですよ。
え、あのレストランとかもダメなんだ、ホテルの中で。もう
やってなかったんで。
そうなんだ。
パンとか水とかオレンジジュースとか。
あ、まあそっか、被災したみたいなもんですもんね。そっか。
それ食べてテレビ見てずっと部屋にいるだけなんで。
いやー、きつい。
まあやることないですよ、
ね、せっかくのニューヨーク追加1週間が全くやることないですね、それ。
そう。
まあ確かに、でもあの頃、誰が犯人だ的なのもあったろうし、勝手に出歩くなっていうことなんでしょうね。
なんかそこまで分かんなかったんですよね、その現地のテレビで全部英語ですし。
ああ、そっかそっか。
なんか事件なのか事故なのかも分かんないですし。
ああ、確かに。
もう、とにかく今は出れないから行ってくださいっていう、その、うん、日本のその旅行会社の人の連絡だけなんで、
はいはい、
何が起きていますか、もう何も説明もない、簡単にしかなかったので。
でも一応1週間後には出れるでしょうみたいな予定は聞かれてたんですか？
はい。
ああ、そうなんだ。でもそれきついですね。友達同士ともあんまりじゃあ喋れない感じだったんですか？
あの2人部屋だったんですよ。
はいはい。
で、こう、何個も連なってみんな、5部屋ぐらいだったんですけど、
うんうん、
その部屋の行き来もダメ、まあ基本はダメよってこと。
はいはい。で、現地スマホなんかないですもんね、当時ね。
スマホもないですね。あの、ガラケーも持っててないんで。
はいはい。
え、じゃあ、何の連絡もない。
部屋の、同部屋の。あ、向こう、なんか、部屋電話みたいなのあったんでしたっけ？
部屋電話か、もう、
うん、
廊下出ちゃダメですけど、廊下は出ちゃってましたね。
ああ、まあそっか、しょうがないですね。いやー、でも すごい体験ですね、それね。
いやー、レアな体験です
ね。なかなかいないんじゃないですか、その現場。あの、本当に直前にいたみたいなね。
今まで人生の中ではいないです
ね。いないですよね。いや、すごいな。いやー、すごい話が最後に聞けましたけど、そっか、そろそろ、ちょうどいいお時間になってきちゃった。
すいません、長くなっちゃった。
いやいや、でも、いや、すごいな、後半、衝撃的な話が、ニューヨークでそんな体験、もっとマー君いろんな話、なんか、スタイフで知ってもいいんじゃないですか。なんか、まだまだ、まだまだ持ってそう、いろんな話。わかりました。じゃあ、ちょっと今日は、じゃあ、そうですね。ぜひ、あの、おさらいすると、おさらいすると、ムーンウォーカーを探すということ
で、そうですね。
やりませんかっていうね、 一緒にやりたい方ぜひということと、僕はちょっとムーンウォークやりたくなったので、こっそり練習しているかもしれませんと。あとは、ぜひぜひ。あとはちょっとぜひ、飲みに行きましょうよ。また教えてください。
そうですね。ぜひぜひお願いします。
あとはニューヨークのすごい体験を聞かせていただいて、本当に今日はありがとうございました。いや、すごいびっくりした。じゃあ、ちょっいいお時間になったので、次回のお友達を紹介いただいてもいいでしょうか。
はい。ショコさんという方ですね。
はい。ありがとうございます。じゃあ、ショコさんちょっと呼んでみたいと思います。ショコさん。
はーい。
それでは、来週のチャモリのテレフォンショッキングは来てくれるかな？
いいとも。
ありがとうございます。はい。ということで、今日のゲストは、マー君でした。ありがとうございます。
ありがとうございます。
てれってれ、てれってれ、てれってれ、てれってれ。